ということで今日もですね、ちょっとその Twitch、BSV、オンチェーン SNS、Twitch、そして、まあ、同じく仕組みとしては同じようなその BSV チェーン上の、オンチェーン SNS、トゥリーチャット、まあ、ちょっとそのあたりを比較しつつ、まあ、現状の自分が売れているものの対価、まあ、それをまあでなるべく、なんだろうな、結局これってどういう話なんだろうかみたいなことを、まあ、メタ認知していきながら、うん、そうですね、なんか落としどころはどこかっていうのはちょっと分かんないですけど、いきたいと思ってます。でまずはですね、まあ、ここ数日僕自身本当に、なんだろう、もう BSV のっていうか、とりあえず Twitch を今、ひたすら触ってるっていう感じですね、うん。でこれはなんでかって言われたら、なんかまあそうしたいからっていうだけなんだけど、なんだろうな、それはともすると、以前自分が、まあ、昨日も話しましたけど、 Twitch が、まあ、全盛期だった頃は僕はそもそももう BSV を知らないし、 Twitch も触れてない、まあ、当然触れてないし、そもそもこのクリプトの界隈にいなかったりとかしたっていう、うん、だからやっぱ後からあの頃すごかったんだよ、めちゃめちゃ盛り上がってたんだよみたいな話をやっぱ聞くと、なんかやっぱちょっと憧れみたいなものってありません、そこに、うん。で僕はその憧れ的なものが上乗せされてるのがそもそも前提としてある気がするんですよね、この Twitch というものと向き合う上で、うん。でもちろんその Twitch が最後そのサービス終了する、うん、1年前ぐらいからは、まあ、使ってはいたけれども、なんとなくそのやっぱり、人盛り上がりこう去った後っていうのは、盛り上がりが去った後のなんか場所に後からなんかこうログインした感じだったから、なんかそんなにそこでこう人の気配を感じないというか、で Twitch のそのアプリケーション自体もあんまりこう、うん、手入れされていないような感じ、なんかバグが多かったりとかね、なんかやっぱそういう感じがしていた、うん。でその僕が触れ始めた2023年の3月だったかな、2023年3月に僕は Twitch ログインしてアカウントを作って、まあ、12万8千何番っていうアカウントの番号なんだけど、そのタイミングって結局その Twitch を開発しているチームっていうのが、ちょうどそのオーディナルス様 BTC チェーン上で、まあ、そのフルオンチェーンで1サトシに、紐付けて、データを紐付けてっていう、そのオーディナルスがちょうどもう超絶盛り上がってる時期だったんですよね。だから当然そっちの BTC の方でビジネスを立ち上げて、オーディナルスウォレットをガンガンやってみたいな、ピクセルペペ、うん、ちょっと今のことピクセルペペ、そのオーディナルスウォレットの最初にこう割とアーリーで、アクセスしてたユーザー1560いくつ、うん、1580いくつ、どっちだっけ、1500何十体エアドロップされたピクセルペペっていう、まあ、コレクションがあって、まあ、それなんかもね、その頃っていうのはかなりこう高額に なったりだとかっていう、まあ、めちゃくちゃこう BTC オーディエンスの方でそのチームの人たちやってたから、まあ、当然 Twitch の方はまあ手こ入れはしてなかったよねっていう感じはある。だからやっぱそういう割とこう落ち目のタイミングで僕は Twitch にまあジョインしたっていう、うん、ところもあったから、あんまりまあ人の気配はなかったんですよね。そうだ、それもあって余計に、あ、盛り上がってた時の、なんかこう残り火というか残りカスというか、分かんないけどね、言い方悪いけど、なんかそういう、感覚があった。だから今回そこからそのサービス終了、2020年6月にサービス終了 Twitch がしてから、まあ、この2年の時を経てまた復活したっていうタイミングで、なんかどっかで自分の中で、あ、今度はじゃあリアルタイムでその Twitch 復活っていう、なんかそこに、まあ、乗っかるというか、そこに乗っかって、なんだろうな、これリアルタイムでその熱狂というか盛り上がりというか、でそしてそれって熱狂を生んでるものって何なんだろうみたいなことがシンプルにやっぱり興味があるわけですよね。何が違うのかとか、他のそういったアプリケーションとか、他の、まあ、コミュニティ、他のコミュニティっていうのはちょっと雑ですけど言い方が、同じ BSV の中でも他のコミュニティって言い方もあれば、まあ、他のチェーンのコミュニティとかっていうのもあるかもしれないし、何がどう違うのかみたいなことは、なんかその人のその心理というか行動というか、なんかそういうところも含めて、まあ、興味があったりするんですよ。なんでこんなに Twitch って熱狂されるんだっていう、同じ BSV の中のいろんなコンテンツの中でもちょっとやっぱ桁違いの、なんだろうな、熱狂度、信仰 の強さみたいなものが、これ何なんだろうなみたいなことはすごく、興味があるみたいなところで、今ベタつきで見てる感じですね。でざっくりそうですね、初感で言うとこのまあ3日4日ぐらい触れてて思うこととしては、 まあ、当然まだベータ版ではあるテスト版だからっていうふうに開発のランディもね言ってるから、まあ、多くを望むべきではないなと思いつつ、まあ、まだそのなんかいわゆるSNS のアプリケーションとしてはまあ、使いやすくはないかなって気はする。まあ別に悪くはないんだけど、なんか例えばすごい細かい話だけど、基本的にはその通常のタイムラインがあって、アルゴリズムとか多分入ってないと思うんだよね。もう本当に単純に、その Twitch のユーザーが投稿したものが順番に流れてくるって、いわゆる昔の Twitter って多分そういう感じだったのかな、で、あと自分がフォローしてるタイムラインで、それも完全に時系列っていう感じですね。まあそんな感じかな、イメージ的には。で、ただちょっとなんか使いづらいなってすごく思ったのが、それじゃあ自分の例えばフォローしてる人のタイムラインのところで、じゃあ誰かに対してこうリプライしました。そしたらリプライした時にそのタイムラインがバッとなんかね一回ねこう並び直される感じで、自分がその例えば、タイムラインバーって流してて、あ誰々さん、あ例えばタカさんもね、あの2年ぶりに Twitch に帰ってきたっていう、あ帰ってきたんですけど、そうそう、タカさんがあの I'm home だったかな、なんか投稿してたから、あ Welcome back、 おかえりってこうリプライしたら、なんて言えばいいかな、その僕がリプライしたことによってそれが一番最新のその投稿というふうに上書きされるんですよね。そうするとそれが今度一番上にタイムラインがバーってその瞬間に自動的に動くから、一回下の方までスクロールしてたものがなんか変になっちゃうみたいな、細かいけどなんかそういう、なんだろうな、他の SNS とか使ってては感じないようなストレスというか違和感みたいなものがあったりとかっていう、そういうところはあるかな。まあでもそれ以外は別にそんなに大きくなんか使いづらさがあるとかっていう感じではないんですけどね。まあまあまあ一旦今朝それは思ったかな。あとは別にそんなに別に使いづらいっていうところは、まあその今言ったようななんかタイムラインの並びがなんかファッて変わるみたいな感じかなぐらいのところ。でちょっと今話の流れがちょっとねあれなんだけど、僕はそのここ1年半以上2年ぐらいか、そのトゥリーチャット2024年11月、そうね、まあ、2年は使ってないか、まあそろそろ2年ぐらいだけど、その似たようなその音声 SNS トゥリーチャットをずっと使ってるわけですよね。だから僕はここに来てなんかこのトゥリーチャットとトゥエッジっていうのが、僕の中では今までその同時に存在してなかったんですよね、この2つのアプリケーションっていうのは。まあ厳密に言うと、トゥエッジがサービス終了したのが2024年の6月で、このトゥリーチャットが出てきたのは同じ2024年の3月ぐらいなのかな。だから数ヶ月トゥリーチャットとトゥエッジってこのいわゆるサービスとしては、どっちも存在してた時期が数ヶ月あったの。僕自身トゥリーチャットを実際に使い始めたのってトゥエッジのサービスが終了してからだから、僕の中ではいわゆるその BSV チェーンに紐づいたそのオンチェーン SNS ってトゥリーチャット、なんだ、トゥエッジが終わってトゥリーチャットみたいな、そういう感じだったんですよね。だから常にこの一つだけみたいなイメージがあった。もちろん厳密に言うとトゥリーチャットを使い始めてから、あのメタネット忍者っていう同じようなオンチェーン SNS とか、あと何だっけな、 BSV なんとかってもう名前忘れたけど、他にもいくつかそのいわゆるオンチェーン SNS、 その投稿したりとかするのが全部オンチェーンに記録されていて、他のユーザーへのこういいねとかそういうものがこうチップになるみたいな、まあ、ラミントとかもそうか、まあ、あるっちゃあるね、そういうオンチェーン SNS は。で僕の中ではもうなんだろうな、トゥリーチャット一択みたいな、結局はなんかいろいろ触れてみるけどトゥリーチャットがすごく心地よくてずっと使ってるこの2年近くで、そこに来てもう復活しないと思っていた、むしろそのトゥリーチャットがある意味引き継いでいたようなそのトゥエッジがここに来て復活したっていうのは、まあ、ある意味興味深くって、ですごくそのピンの目にも入りましたけど、これはね、なんだっけな、僕がそのトゥリーチャットかトゥエッジかみたいな、そんなような投稿した時に、まさに今の彼女と昔の彼女みたいだねみたいな、カレントガールフレンドとオールドガールフレンドって英語で言うのかな、いや言ってて、ああなるほどなとかっていうふうに、思いながら、まあ、つまりトゥリーチャット、まあ、ちょっと例えが朝からこう例え話としてどうか分かんないけど、トゥリーチャットは今の彼女で、トゥイッチが、昔の彼女で、こう、ここに来て昔の彼女が登場してきたみたいな、 で結構その昔の彼女トゥエッチに対してはある意味もうその会いたくても会えないみたいな、だけどもうしょうがないよねっていう、なんかどこか後ろ髪引かれる中で、時はもう2年ぐらい経ってるみたいな、で今の彼女とはまあうまくいってるよっていう元カノが出てきたみたいな、合ってます例えとして、間違って合ってるかなこの例えまあそんな感じ、まあでも僕の感覚的にはまあそれに近いかな。でどちらかこの二元論なのかって話もあると思います。でこれは今一旦無理くり、一般化するのであれば、この話をこの類の話、トゥエッチとトゥリチャットかみたいな話をするんだったら、まあ僕もそうだし皆さんもまあこの X 以外にも何か SNS を使ってたりとか、そういう類アプリケーションなんだろうね、そういうコミュニケーション取れるようなものって使ってると思うんですよね。 X だけっていう方はいないと思うんだけど、まあ LINE も SNS とするんだったら、まあ LINE も含めたりとかしてたら多分いろいろ使ってると思うんですよね。だけどなんだろうな、これしかないみたいなのって多分なかなかないですよね。きっとそれぞれに、なんだろうね役割が違うっていうような感じで多分いくつか使われてると思うんですよね。そうだからなんかトゥリーチャットかトゥエッチかっていう二元論にするのもどうなんだろうなって思うんだけど、なんか僕の中ではなんていうかな、なんかやっぱ食い合ってしまうような感じ。しかもどちらもやっぱ BSV コミュニティっていう、なんかさっきからスマホがブーブー言ってるの、なんだこれは。あトゥエッチを、トゥエッチのそのトゥエッチを、ブラウザー版しか今ないんだけど、それをスマホのホーム画面にこう追加して、あのなんだっけ、疑似的なあのアプリ、ウェブアプリとして使ってるんですね今。あのいわゆるプログレッシブウェブアプリっていうやつにして、使ってて、でそれで通知オンとかにできるから、そうするとでそれを通知オンにしたやつがブーブーなってんのか、すいません失礼しました、何かと思った、何がなってんだと思って、あそうだから二元論じゃない気もするんだけど、でもそもそも BSV コミュニティっていう、まあある意味閉ざされた、他の、まあ、イーサリアムコミュニティとかソラナコミュニティとか分かんないけど、そういう規模と比べるとまあだいぶ小さいところですよね。でそこの小さい中での話だから、余計にまあ競合する、ぶつかり合う感覚っていうのはあって、でそれはすごく感じるかな。でなんかね、ちょっと全然うまく言語化できる自信が全くないんだけどっていう話で、ちょっとあんまり話の流れとか考えずに喋りますね。喋るとなんかトゥエッチの方は確かにすごい熱狂を生むような何かがやっぱそこにあるんですよね。トゥリーチャットの方はなんかその熱狂みたいなものはそんなに別に感じない。まあそもそもトゥリーチャット自体はね、僕自身がもう2年近く使ってるっていうのもあるし、別に今なんていうか、その目新しさはないわけですよ。だからさっきの今かの元かのみたいな話じゃないけど、それがもしかしたらしっくりくるのかもしれないけど、今の彼女とはうまくいってます。トゥリーチャットとうまくいってる、まあ別に穏やかに日々過ごしていてうまくいってる。だけど例えばじゃあもう2年ぐらいもねお付き合いしてて、ある程度毎日こうね会ってとかってしてたら、まあそんなにとなんかこう猛烈に燃え上がるような何かこうものって、まあ、なかなかないとは思うんですよね。そう、まあ人間ってそういうものじゃんっていう、なんか儚いよねって思ったりするけどね、あの時あんなにドキドキしたのにみたいなまあで一方でやっぱこのトゥエッチっていうのがやっぱ2年の時を経てこう復活したっていうところに、かなりやっぱりそのなんだろうな、このやっぱ新鮮さみたいなものは上乗せされてる気はするなっていうこと、あとはやっぱりそのトゥエッチというオンチェーン SNS の中にある意味こう閉ざされている NFT、 トゥエッチ NFT、 トゥオンクスですね。それがまた余計にそのなんていうのかな、この例えば2年ぐらいねトゥエッチのサービスは終了してました。だけどそこのトゥエッチの中でサービス、プラットフォームの中で展開していたそのトゥオンクス、トゥエッチ NFT ですね。そのそこでしか使われてない企画、シギルプロトコルっていうものが、例えばトゥエッチはサービス終了しちゃったけど、普通にその、BSV の他の NFT の、まあ、ここで言うならワンサットオーディエンスの、企画で別に引き続きそのトゥオンクスは見れてました。で別にマーケットで、出回ってね、こう売買できたりとかしてました。だったら多分また違ったと思うんですよ。 Twitch がサービスを終了して同時にそこに紐づいていた自分のウォレットの中に入っているその Twitch の NFT トゥンクスなんかも全部見れない、出せない売買できない。これがなんかね、よりそのやっぱりなんていうの、その手の届かない感、自分でコントロールできない感じっていう、なんかね、それはもしかしたらもしかしたらそういった今かの元かのみたいな、ちょっと主語が男性の主語みたいな感じになっちゃってるからちょっとこの辺表現難しいけど、一旦そこはもう取っ払って今かの元かのみたいな表現で行かせてもらうと、なんかそういう、なんかもう会えなくなっちゃった元かのみたいな、でもうどうやっても連絡先も分かんない人が、例えば分かんないよ、分かんないけど、例えばそういう話みたいなところで突然出てきて、みたいな話になんか近い気はするっていう、ちょっとそこに絡めるとちょっとね、なんか違う方向に行きそうだからあれですけど、なんかそれも今 Twitch に対しては僕自身がなんかかなりあるのかなって、でそれが一気にこのね、やっぱこの 2,3 日触れてて、やっぱすごくそこが冷静に なっていってる気がしますね、自分の中でね、冷静に見てる気がする。部長さんおはようございます。ことはおはくろ様です。太陽マーク、今日は暑くなりそうですね、今日もかな、とにかくトリチャートとトゥエッチどっちかなのかみたいな、いやどっちかじゃなくてやっぱ補完し合う関係になるんじゃないのとかっていう風に見たりする部分もあるけど、でもどうしてもその性質がね同じ構造なので、そう SNS であり、なんだろうね、お互いにそのチップを投げ合ってっていう、そういうところである意味みんなからよりこういいねされる、チップが投げられる投稿する人がある意味そこでそのプラットフォーム、SNS の中でなんて言うんでしょう、勝ち付けられていく、わかんないけどね、なんかそんなような感じはしている。たださっきも言った通り、今のところなんかそういう意味で言うと役割は違うのかなっていう、なんか Twitch の方はそういうもうなんだろう、熱狂を生むようなそういうもう歴史も長いしね、そうだけど、なんかトゥリーチャットの方はそういうトゥオンクスみたいな、そのトゥリーチャットの中だけのその例えば、ブランド化されたコレクションとか NFT コレクションとかっていうわけじゃなくて、もっとなんかトゥリーチャットの方が汎用性は高い気がしますね、よりオープンな感じがするっていうか、そう一方でトゥエッチの方はそのより閉ざされた熱狂な感じはするかな。そのトゥオンクスなんかもそのトゥエッチの中でしかそもそも売買できないから、なんかそのトゥエッチはもうトゥエッチのみでなんかもう自己完結独立型みたいな気がしますね。一方でそのトゥリーチャットなんかは別にそのトゥリーチャット内で NFT をそのインスクライブするみたいなこととかも別にできるけど、なんかその別のマーケットプレイス、ゾイドとか 3DOD とかと、なんていうのかな、その別の NFT マーケットプレイスとこう補完し合いながらそのコミュニケーションをトゥリーチャット上で取ってみたいな、なんかそういう互換性みたいなところなんかがあるから、現状どっちかしか選べませんって言われたらトゥリーチャットかな、僕は。これはちょっと自分の中でもそれがパンとそういう風な答えが出るとは自分でも思ってなかったぐらい、結構やっぱトゥエッチに何か期待するものというか、ある意味幻想的なものはね結構抱いていたとかあるかもしれないですね、わかんないですけどこれはねこれわかんないけど、もちろんどっちかしか使えないとかってわけじゃないし、どうなっていくかってのあるし、また当然役割が違う。やっぱそのトゥエッチの中のそのトゥオンクスってものはやっぱり NFT としてはやっぱりそういう意味で言うと興味深いですよね。だから昨日かなんかも言いましたけど、 120BSV 日本円で言うと今20何万円とかの NFT が売れてたりだとか、あとは昨日も投稿したんですけどこれ本当たまたまなんだけど、2日前に投稿した時はその Twitch が復活してから32個のトゥオンクス Twitch NFT が売れてたんですね、2日前には。なんか流動性が戻ってきてんだなっていうふうに思ってて、結構なんかそのリストなんかも増えてるんですよ。だから僕からするとあんまりトゥオンクスを変えずに Twitch が終了しちゃったんですよね。だからそんな僕からすると、あの当時のあのトゥオンクスが今これぐらいの価格で買えるんだなみたいなのはある意味体験価値としては面白いんですよね。ただこれは昨日見た通り、またこれトゥエッチのサービスがやっぱり終了しますみたいな感じで気まぐれで、わかんないけどね、開発のランディさんたちが もしそういうふうにと終わらせてしまって、またやっぱりトゥエッチが使えなくなっちゃって、で他の誰もそのトゥエッチをこう復活させようと別の人も動かないみたいなふうになったら、じゃあ結局ここでまた売買したその NFT ってトゥオンクスってどうなるのみたいな話はあるから、ちょっとまあ価格と相談しながらタイミングを見てたりするんだけど、まあ、とにかくまたそういうふうに流動性が戻っていたりとかして、まあでもここでちょっと今一旦一稼ぎしようっていうふうに思ってる、Twitch ユーザーもまあいるだろうなと思います、うん、だって毎日のように売れてるので今。そうで、昨日ちょうど見たら、さらにねその68個のトゥオンクスが購入されてましたってことはと思って、あれこの前2日前に投稿した時32個で、昨日投稿した時68個、あ足したらちょうど100じゃんと思ってちょうど100個売れてるよみたいな感じですね。この3日、金曜日週末ぐらいだったっけ、金土日月、そうだよね、この前4日5日ぐらいで、まあ、ちょうど100体ぐらい、トンクスが売買されてる。だからまあそれを見て当然ね、じゃあちょっと自分の持ってたあれをリストしようかなとかっていう風にして出してる人たちは多分いるから、そうだからね、結構そういう意味で言うと、今まで全然そのだってそもそもサービスが閉じてたからリストしようもないみたいな話だし、リストしてた人はそのままもうなんかロックされた状態でいたみたいなのも多分あるしね、うん、だからものすごいこう高い価格のまんまいくつかリストされてたみたいな状態のところから今ちょっと現実的な価格でちょっとリストが増えてるみたいな、なんかそういう部分はあるかな。そうだから今ちょっと一旦そこでじゃあ自分のトンクスをリストして、じゃあ何一旦要するにもう閉じちゃっててどうにもならなかったものに今流動性が生まれてるんだったら、あじゃあちょっとそれ売って回収しちゃおうっていう人も、まあ、いるだろうなとは思いながら今見てる。だけど僕みたいにそもそも当時買いたくてもなんか買えなかったみたいな、なんかちょっとバグとかも多くて、うん、みたいな人からすると、まあそれは当然ねお財布と相談みたいな話ではあると思うけど、今それを購入したりとかっていうことができるって体験価値を、まあ、体験価値を買うというかね、体験を買うみたいな感じで言うんだったら全然別にそれはお互いイーブンなのかなっていう気はしたりする、うん、っていうところですね。そうだけどまあなんかそうだね、なんか危うい熱狂さみたいなものはやっぱり感じるかな。そうであとはまあすごい細かい話なんですけど、トゥエッチの方が1回1回のアクションの単価が大きいんですよ。で一方でトゥリーチャットはまあ、自分でその選べるっちゃ選べるんですよね。どれぐらい自分が相手にチップを投げるかみたいなことも選べるんだけど、まあ、設定も自動そもそも設定しておくこともできるし、連打して何回もこうチップを上乗せするとかもできるし、ある程度その辺のなんかまあ自由度があるんですよね。トゥエッジの方はもう全部決まってるんですよね。1いいね、1いいねいくらだっけ、5セント、なんかね決まってるんですよ。1いいねがいくら分とか、リポスト、ここではブランチっていうのかな、リポストのはいくらとか、引用するといくらとか、リプライするといくらとか、あとは自分がそもそも投稿するときに、まあ、画像をつけて投稿するのかとか、文字数どれぐらいで投稿するのかとかによっても、まあ、そのガス代が決まってきたりとかするんだけど、基本的にはそのチップを投げるっていうアクションっていうのは基本的には金額が決まってるんですよね。だからその価格の感覚はトゥリーチャットをこの2年ぐらい長らく使ってた自分の感覚からするとトゥエッチの方がなんか一回一回、額としてはなんかこう大きい額が動いてる感じがしますね、うん、だからいいねってしまくってるとあれなんかもうウォレットの中の残高がなんかあ意外と減ってんなみたいな感じはする。トゥエッチの方は、うん、一方で誰かからいいねもらったりとかすればなんか一気にまた回復するみたいな、なんかなんていうのかな、めっちゃダメージ与えられるけどこっちもめっちゃダメージ食らうRPG みたいなちょっと例えがあれだけど、それはこの数日触れててああそうだったって思った。トゥエッチはその割とこうそれで言ってもまあ安いと思いますよ、そもそものね単価がね、うん、そもそもの単価としては安いんだけど、まあだいぶトゥリーチャットに僕自身が慣れてたから、そういう意味で言うとそこのなんか、まあ、ボラティティとは言わないけどなんかその、動きは結構大きいかなっていう気はしていますね。あとは、まあ、単純にまだまだそのトゥエッチに戻ってきてない、まあ、前世紀の頃の人数が今戻ってきてるわけじゃない っていうのもあると思うんですけど、あんまりね、なんか反応がない感じはするかな。例えば、まあこれは自分が投稿している内容がそもそもね、その質がどうかっていう話もあるし、その Twitch の中での僕の認知度みたいな話もあると思うけど、なんかね、あんまりこう投稿した時の反応があんまりない。例えば寝る前とかにね、いくつかこう投稿するじゃないですか、ね。まあ、で、大体、まあ、海外とかだと時差があるから、まあ、クリプトあるあるだけど、リアルタイムであんまりそんなにこうタイミング合えばね、リアルタイムでやりとりっていうのはあるけど、大体ずれるから、例えば朝起きた時に結構溜まってることが多いんですよ。この X で投稿したうんちゃらかんちゃに対するリプライが、ね、結構来てるとか、まあ、それトゥリチャットの方もそうだし、とかっていうのは、まあ、前々からはあって、だから朝起きた時に、ずれていろいろ返事が来てるとかあるんだけど、なんか Twitch に関してはなんかね、まあまだ始まったばっかっていうのはあるけど、なんかもうちょっと反応もうちょっと反応もらえたらなみたいな、そうはすごく感じるかな。まあ、ユーザーがまあそこまで、まあ単純にまだまだ戻ってきてないっていうのはあるのかもしれないけど、っていうような比べ方は結構自分自身 Twitch と Twitch を使ってと思ったりはするかなとは思います。まあ、ただ今30分ぐらい喋ってきたこの話って、まあ、あんまりそうですね。なんだろうな。実際に Twitch とか、そのトゥリーチャットを触れていない方からすると、この話は何だろうね。何に行きますか、この話って。どういうことがここから見えてくるんだろうかって。なんかそこが重要な気はするので、ね、ここに来てる方々がね、皆さんが例えばそういうトゥリーチャットとか、Twitch ユーザーでとか、BSVコミュニティにすごくこうね、ジョインしててとかだったら、なんか なんていうのかな、こういうその視点の話、この階層の話で別にいいんだと思うけど、なんかそういうわけではないからって思うと、そうですね、なんか今自分が やってること、まあ、ほぼほぼ今はもう Twitch ばっかり触ってるっていうのは、さっきも言った通り、やっぱりその憧れみたいなものがそもそもあった、コミュニティ、ある意味 Twitch コミュニティっていう空間ですよね。そこに憧れが一定数あった。だけど自分が過去に前の2年前の Twitch に行った時には、まああんまりそういう空気感が残ってなかった。なんか逆にそれがすごく自分の中でより憧れみたいなものが倍増してた。それが復活した。だからリアルタイムで今度は触れたい。でできればアーリーな中で、なんかわかんないけど、こう先行して何かね、そこをこう見ていきたいみたいな願望があるっていう話で、多分それって誰しもそういうものってあんのかなみたいなところで、一方で Twitch にもともと感じていた可能性、いわゆるそのオンチェーン SNS、 自分が投稿したものっていうものが、プラットフォーム側のデータベースに保存されているとかっていうんじゃなくて、それがオンチェーンに残るっていう、まあなんかロマンというか、まあある意味自分で投稿したものっていうものが、そのどこかのプラットフォームに握られてるわけじゃないっていう、なんかそういうロマンみたいなものとか、あとはやっぱりその無料でいいねができる、コメントができるっていう、ゆえに SNS 上で人々がやっぱりなんかそのね、例えば顔出ししてないとかだったら特にいくらでも言えちゃうじゃんみたいな、それ現実世界でそんな風に面と向かってその言葉選ぶみたいなことを平気で SNS 上でそういうことが、まあ、起きるわけじゃないですか。そんなに別に僕の周りで起きてるわけじゃないけど、ね、たまに流れてきて、あ、こんなの見たくないなっていうのあるじゃないですか。なんかそういうものがやっぱり無料で使えちゃう、その自分が取る行動に対してお金を支払わないと、例えば投稿ができませんとかだったら、もうちょっと言葉選ぶんじゃないかなとかっていう、なんかそういう願望SNS の弊害みたいなところを、そこにこう無料じゃなくって、ある意味有料みたいな構造になることによって、もう少しその言葉を選ぶというか、わかんない、それはそれで慣れちゃったらお金払ってでも文句言いたい人は文句言いたいんだろうし、誰かバカにしたい人はお金を払ってでもバカにするんだろうけど、でもなんか一定数そういうことがやっぱりお金を、自分の行動にお金を支払う、つまりそこにちょっとこう責任がやっぱり伴ってくるっていうかね、なんかこういった可能性なんかも、なんか見ていきたいみたいな。でもそれで言うとトゥリーチャットで結構こと足りてたところはあったりとかもしたしね。でトゥリーチャットで割とこう自分自身、まあ ある程度なんかまあ見てもらえる聞いてもらえるみたいな、ある意味そういう関係性がこの2年で作れてきたから、余計にその Twitch が復活して戻った時にユーザー層がまたちょっと違うなっていうのは思いましたね。そのトゥリーチャットなんかも使ってるけど、めちゃくちゃもうトゥエッジ OG トゥエッジのめっちゃもうなんかあの OG でディゲンですみたいな人とかも、まあ、いるから、どっちでもこうね、あのあこっちでもよろしくあっちでもよろしくみたいな人もいるけど、でもなんとなく体感的にはやっぱり同じその BSV コミュニティの中でも、あやっぱりちょっとそのうーん、人の層が違うなっていうのはすごく感じますね。Twitch の方がより、うん、なんかやっぱり、ディゲン感っていうの何ていうのかな、あの、そういう、マキシ感っていうか、そういうのは強いかなっていう気はしますね。トゥリーチャットのはもうちょっとなんかわかんないけどね。これはもう体感でしかないし、この体感は多分ちょっとうまく伝わらないと思うんですけど。うん。なんかね、その、ユーザー層はまたちょっと違うよね。じゃあ今の現状を同じような、まあ、似たような仕組みのコミュニティであるけど、トゥリーチャットとトゥエッチとどっちの方が心地よさはあるかっていうと、まあ、やっぱりトゥリーチャット、今かの元かのって分かんないけど、まあそうだね、トゥリーチャットの方がなんとなく開発してる、つまりファウンダーの方々とかもそうだし、そうだね、そこで主にコミュニケーションを取る人たち、それはクリエーターさん、アーティストさんとかも含めて、またやっぱちょっと違うなって気はすると、トゥリーチャットの方がある意味その穏やかな、僕にとってはなんか穏やかな感じがするかな。トゥリーチャットのはもうちょっとこうヒリヒリする感じ、なんかまあどこまでって話だけど、なんかこうインフルエンサー的な人とかがいたりとか、まあ、開発してる、まあそのランディとかまあ、ハリーなんかもね、そもそもそのオーディエンスウォレット BTC の方で、まあ、ブイブイ言わせててとか、なんか、まあ、言わせてたとかっていうことも含めて、なんだろうな、ちょっといい日本語が見つからないですけど、だけどなんか Twitch の方が現状はやっぱりそのドキドキ感っていうか、あとやっぱそのトゥオンクスという存在がやっぱでかいから、そこでね、大きい額での取引が今活発にまたこう増えてきたとかっていうことも含めると、刺激的なのはトゥエッチの方、どっちもトゥから始まるからちょっとややこしいけど、トゥエッチの方が、まあ、復活して間もないっていうのもあるから、余計に、なんかね、そういう、熱狂感、ドキドキ感、なんかちょっとスリリングな感じとかっていうのはあるかな、っていう感じはしますね。まあわかんない、この辺はちょっと、なんとも言えないですけどね、っていうところかな。でちょっと最後、あもう40分か、話そうと思ったのは、まあ、今のトゥエッチとかトゥオンクスは、あトゥエッチとかトゥリチャットとはちょっと違うんですけど、まあ、とはいえさっきのね、その優しい SNS かどうかみたいな話で、僕の周りで別にそんなにしょっちゅう誰かが喧嘩してみたいなことはないよみたいな話をしたけど、たまに絡まれるんですよね。で例えば、さっきも言ったそのトゥエッチの、まあ、NFT トゥオンクスが120BSV だから1,600ドル、まあ、20何万円ぐらいであの売れたよみたいな投稿に対して、これでたまになんかね絡んでくる海外のジャタカっていうアカウントがねあって、ほらこのナンセンスなあの投稿してるよみたいな感じで絡んできたから、あのまあ、あなんか この人ねとかっていうふうに思って、でそうゾイド NFT マーケットプレイス BSV のねゾイド NFT マーケットプレイスって前もちょっと出ちゃったけど、まあ、割とこう今もこうコレクションは出されたりとかリリースされてるんだけど、まあ、なんかあんまりこう目を引くようなものっていうのがまあなくて、まあ好みっていうのもあるかもしれないけど、でもシンプルになんかあんまりこう引かれないような、いわゆるその AI でポンと出したような JPEG 画像っていうちょっと表現が適切かわかんないけど、まあ、そういうものが多いなってちょっと思ってて、そこは危惧してて、でなんか昨日ちょっと見たんですよね、ゾイド NFT マーケットプレイスがちょっとアップデートされたりとかしてたから、 UI UX とかもねなんか作り直したとかっていうのもあって、でちょろっと見に行ったらなんかねかっこいいあのジェネラティブアートのコレクションがリリースされてて、あなんかゾイドでは珍しいなみたいな感じの投稿をしたんですよね。そしたらまたそのジャタカっていうアカウントがまたそれを引用してきて、なんかゼロユーティリティ、BSV には芸術と呼べるものは何もない、なんかそれは捏造された物語だ、ほらまたこんなくだらない投稿してみたいなことを引用をまたされたから、あなんか嫌なことでもあったのかなとかと思うんですけど、そしたら、あと、まあ、別のね、海外の、方で、 1ビットコインユーザーっていうあのアカウント名ちょっと何て読むのか分かんないけど、その方があのなんかすごい擁護してくれてて、うん、いやなんかあなたのコメントっていうのは信じられないほど愚かだよっていう、黒はそのブロックチェーン上でアートを、まあ、作成しているアーティストで、まあ、標準的なマーケットのオーディエンスとは、まあ、かなり異なるアートをそもそも彼は作ってるよって、まあ、そういうことを調べてればそれも知ってるはずでしょうっていう、うん、なんかあなたのその自分が批判している情報について何の知識もなく書いちゃってるんじゃないのみたいな、なんかこういうことっていうのもあるんですけど、その僕が反論する前になんか他の人がそこに対して異を唱えるみたいなのは、まあ、結構海外勢ってくくっちゃうとちょっとあれですけど、うん、そしたらなんかそのジャタカって人がいや何年も彼の作品を見てきたけどっていう、ああ何年も見てくれてたんだってちょっとツッコミどころあるけど、何年も彼の作品を見てきたけど、まあ HTML デザインで私のおばあちゃんがクロードコードを使って作れそうなもの、まあ退屈で役立たずだってことを、なんかね、そうそうそう、退屈で役立たずだみたいなことを言ってたから、あ、まあ、そもそも何年も作品を見てくれてんだね、ありがとうみたいな感じで返して、うん、まあ誰もが自分の好みを持ってるから、まあ、あなたにとってその僕の作ってるそのオンチェーンアートが退屈で、まあ、無意味役立たずだっていうのは別に否定しないよとかっていうことで、うん、言ったらなんかさっき返事来てましたね、なんか個人的なものじゃないよ、面白いと思うんだけど、面白いと思うんだけど、うん、面白いと思ってんのかな、でもちょっとアセットを追加してみて、君の才能を無駄にしているよ、 AI でこれを分析してみてってなんか来てるな、これは何手のひら返しですかね、なんだろう、ごめんなさい、ちょっと今リアルタイムで見ちゃったから、あ、君の才能を無駄にしてる、 AI でこれを分析してみてって、なんか逆にちょっと何ですか、フォローしてくれるのかちょっと重要か分かんないけど、まあ分かんないけど、まあ、まあそういうこともなんかありながら、まあまあまあ、あの何でしょうね、まあ評価してくれる人もいるし、もちろんなんかよく分かんないけど批判してくる人とかっていうのはいたりするからねっていう中で、まあ、瓶の目一番左に貼りましたけど、ちょっと無理くりですけど、無理くり話をこう今閉じようと思ってるんですが、そうそう、今作ってる、まあ、コレクションが前から話してますけど、まあ、半年前ぐらいからちょこちょこやってたやつで、うん、同じ BSV コミュニティの、スマートウォッチさんという方のそのオンチェーンにもすでにあるサウンドトラックを連動させて、インタラクティブサウンドジェネラティブアートっていうのかな、そう、それを作ってて、今一応、まあ、6作品、まあこの6作品ぐらいがちょうどいいかなっていうふうに思って、うん、今これを今作品名とか一つずつ考えてるんだけど、意外とね、そこのなんか最後の最後のそのじゃあどういう作品の名前にするかとか一つ一つとかっていうのを考えるのが結構難しかったりもするんですけど、っていうふうに、まあ、ちょっとトゥエッジとオンクスとはまた今少し話は違うんだけど、まあまあまあまあ自分が楽しいなって思えるものをこう作れるような時代だったりするじゃないですか、まあその AI 時代っていう、まあ、話もありつつ、うん、まあ AI で作ることが全てじゃないんだけど、まあその自分が表現したいけど今まではできなかったってことが AI の力によってやっぱりこうね加速させられるって、もちろんでも一方でじゃあ AI で作れるものって限界があるよね、でその中で人間が何を作れる、どんな価値を生み出せるんだろうかっていうことは引き続き探求していかなきゃいけないなと思うんですけど、まあまあまあいろいろやってみるっていう感じかな。はい。ということで今日は、トゥエッジとトゥリチャット、まあ、BSV の話っていうところでちょっと終始して話をさせていただきました。まあそうだね。まあ似たようなサービスっていうのはどうしてもどっちかが淘汰されていくっていうのは、まあどんな界隈にでもある話なんだろうなってことは、思うし、あとやっぱりその熱狂を生むものっていうのは、うん、ある意味やっぱりそこにリスクがあるなっていうのは思いますね。熱狂を生むってことは当然、他の日常的な平凡な普通の、中では得られないような刺激とかがあるわけでしょ。その刺激が強い、その刺激を求めてってやっぱりある意味危険な部分もあるじゃないですか。っていうこともなんか感じながら自分はそうね、オンチェーン SNS を触れてるっていう感じかな。でもとにかくまあトータル的に、まあ、楽しいので、まあ、それはそれでいいのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそれがね、なんでしょう、まあ皆さんにとっても少しこう、うん、何か学びになればいいなっていう感じで話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。あわわさん、やすさん、まなぶさん、みのむさん、おたけさん、部長さん、今日も良い一日を、いってらっしゃい。
まあ、なんか今日はね、例え話で今かの元かのっていう話を、出しましたけど、まあなんだろうな、どうすか、あ、わかんないな。これは答えがない気がするけど、そうね。ちなみに、僕の奥さんは、それで言うと、元カノです。なんていうのかな。元カノ、今カノ元カノみたいな話で言うと、元カノだったところから、あ、やっぱり自分にとっては、あの人が、自分にとってはこう、なんだろうな、こう人生ともに歩む人だったんだな、みたいなところから、まあ、いろいろね、二点三点ありまして、今に至るという話なので、やっぱりその元カノはいろいろね、こう、なんていうのかな、その、思い出補正がかかっちゃってるから、みたいな話としてもまとめられないっていう、わかんないです。何の話だろうな。自分の心に正直に行きましょう。さよなら。